ャスティングでも配信しています。 ごめんなさいすいません、こんな曲が急に。はい、もう一回いきます。ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ笑ったらいけない
何がおかしいんだお前。
すいません、ちょっと今日のお客様は東京でお生まれになりました、今月ちょっと木村さん笑わないでくださいもう一回いいですか、最初からいきます、
ちょっと待って俺がやる、俺がやる、
いいですか、もう入っちゃった、すいません、もう、
はい、今日のお客様は東京都でお生まれになりました、今月28日から全国東映系で公開される、
東映
って書いてあるよ、
あ、それ間違いない、
東宝系で公開される映画チリツバキで監督と撮影をご担当されました。ゴールデンラジオ火曜日には2012年10月以来6年ぶりの登場です。本日のお客様はカメラマンで映画監督の木村大作さんです。
よろしくお願いします。
すいません、
はい、そうですか、もうあれから6年ぶりで、
大竹さんには違うところでも会ってるから、そんな相手があるとはね、思えないけど、
別のテレビでちょっとお会いしてますけども、
テレビ番組で、
はい、でも早いですね。監督はいくつに
おなり、79歳になりました遠上か、大竹さんの。
そうです、僕69ですから、
ね、79歳。来年、最近ね、いくつですか、来年80になるって、ね、
80歳、
そういう方がなんかいいじゃない。
聞こえが、
ここに日刊のぶち抜きの記事があるんですけども、ね、79歳男の意地で映画撮ってる、仕事なくなったら死んじゃうってありますけどもあれですね、この映画、どこの国の、カナダですか、
カナダモントリオール、
モントリオール、
の映画祭で、
はい、
審査員特別賞、言えば金じゃないんだけど銀ですね、
すごい、ね、それをもうお取りになって、はい、これはカナダ行ったんですか、行ってない、
行ってないの、
行ってないの、
行ってんのも知らなかったよ
あ、これに、
もうそこに行ってるということも知らないで、それで、オープニングになったんだよね、チリツバキが、やっぱり向こうの人を見ていいってことで、オープニングですよ、オープニングになるのも名誉なことなんですよ、はいはいはい、でそこで見た日本人が何人かいるわけですよ、
はいはい、
でなんていうの、この、今、ね、メールとかなんか、はいはいはいはい、いろいろあるじゃないですか、はい、そこに、素晴らしいっていうかね、こんな美しい時代劇をね、よくぞやってくれたっていうようなことが出てたのを、東方の宣伝番組見て、木村さん言ってますって話それで撮っちゃったんだよ、
すごいですね、
まあ、花からつ、まあ、俺を連れてけよって話だよね、いやいや、これもう
僕はね、やっぱりヘビーなんでタバコが、だから外国の映画祭招待されてもね、タバコ吸えないんでね、
飛行機とかね、
まあ、もう行かない、でモントリオールなんか24時間ぐらいかかるんだよ飛行機、
そうです、
だから映画祭でもね、台湾だったら3時間で行くんでね、そのくらいだったら行くけど、
我慢するけど
我慢するけど
しょうがねえな、
面白いですね、
はいはい、でもいこれは、剣岳から何年ですか、
もう10年、
10年ですか、
剣岳天の木、
はい、
これは大ヒットしたんだよね、その次やった、これは監督作ばっかりですけどね、
はいはい、
春を背負って、これはトントンだったんだ
よ、
で今度のチリツバキが入らないと俺の未来はないよ、でも80になって未来なんて言ってんのもおかしいけどね、
まあでもよね、
賞を取るとまた、
いや外国で賞を取ると、やっぱり、そういう意味では、今キャンペーン中でね、後押ししてくれる、
ちょうどにね、キャンペーン中にちょうどこういう法が入ると、よく、もういい人生ですね、本当に、
ね、幸せな人生で、まあ、いつ行ってもいいみたいな人生ですよ。ただもうちょい生きようと思ってるけどね、もうちょいじゃない、もうだいぶ
だいぶ
これでこの映画がやっぱりちゃんと当たってくれないことには、
いやもうそのために来てるんだからね、
そう、次がね、
大竹さんお願いしますよ、このラジオを聞いてる人が、
そうですね、
やっぱりこぞって見に行かないと、
ちょっとあらすじを言いましょうか、
めんどくさいねそれね、
そうです
ね、あらすじってさ、あらすじでみんな見に来る、
はい、あ、そっか、じゃあ今のところ、ね、言わなくていい、大丈夫ですか、
言わなくてもいいんじゃない、
そうです、
あらすじよりどういう映画だ、まあ時代劇ね、
はい、
それで自分が、最初に作る前に 大きな声で言ったのは、はい、美しい時代劇を撮ると、はい、でそれは、映像ばっかりではなくてね、うん、あの人の心の美しさも撮りたいと、うん、で基本的にはチーズバキはラブロマンスですよ、
はい、
ラブロマンスの中にチャンバラがあり、
うん、
ね、
うん、
まあ藩の、うん、おやそうともチラチラあるけど、うん、そんなもん分からなくていいんだよ、
うん、
ラブね、はい、ラブ好きな
ラブ、はい、ちょっと面白いこと詰めてくるんで私
ラブその中に素晴らしい、うん、これはね今まで見た人が、うん、まあ、そのチャンバラの素晴らしさをね絶賛するわけですよ、うん、全く見たことないチャンバラになってます、
うん、
ええ、うん、それは何でかというと、うん、やっぱり主演の岡田准一さんの盾がね、うん、素晴らしいんですよ、うん、素晴らしいというのは彼は10代の後半からもう武道っていうのやってましたんでね、
うん、ああだからベースにあるんですね、
えベースにある、
はい、
ああだからそのスピード感ね、
はい、
それはね過去の大俳優である、うん、三船敏郎、うん、まあ、用心棒とか椿三十郎ね、
はい、うん、
僕もその当時、うん、撮影所してついてたんだけど、
はい、
それは現実に現場で見てたけどね、うん、その人より速いねスピードが。
あ、そう。
で三船さんはダイナミックだけど、うん、岡田さんは華麗だよ、うん、美しい、そういう意味でも美しい時代劇をね、うん、仕上げたと、
はい、
僕は思ってるんですよ。ただこれさ、うん、人が来なきゃもうボルクソになっちゃうからね
ですよね、
うん、
でもちょっとね、
うん、何
あの予告も私も見せていただいたり、うん、さっきちょっとメイキングも見せていただいたんですけど、うん、予告見た時に、うん、本当に椿の昨日もう満開の前で、うん、あの戦い合うっていう、う
ん、西島さんと岡田さんがね、
だから綺麗だけじゃなくて、うん、なんか綺麗なかになんか恐ろしさとかなんか、
ね、
うん、
見た人はね、
はい、
そこにね会話があるチャンバラを初めて見たっていう会話、だから言えばさ、あの千里椿は、
うんうん、
あの麻生さんがやった死の、うん、自分の、うん、奥さんね、
はい、
もう亡くなってるけど、
うん、
その人と、
はい、
それから里見、黒木春さん、
はい、
妹あの兄弟になってるんだけどね、
うん、
その人とその全体2人の男と、
うん、
2人の女性が会話してるよ、だから千里椿はその2人の、
うん、
あ
の、
うん、そういう感じを受けるというふうにね、感想文で喋ってるけど、う
ん、タイトルもとっても大事だと思うんだけど、チリツバキっていうのはいいタイトルですね。
そうですね、
あ
の普通ツバキって言うとポトリと落ちりますよね、
はいはい、あの花ごとね、
そうそうそう、
ひとふさポトリツバキ、
でもこのチリツバキは、
はい、
桜のように花びらが散っていくんですよ、
一枚ずつこう散って落ちていく、
それで一つの木に五色咲くんですよ、だから正式名称は五色八重椿って言うんですよ、であんまり関東の人は知らないんですが、京都から南は結構あるんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、
京都にはそれで有名な寺が2つあります、
うん、あ、そうですか、
僕はそこへ本物を見に行ってるけどね、
うん、よくね、はい、椿に白から赤まで、うん、ここグラデーションで一つの木から五色も花が咲くなんてあんまりないんで、
ないです
ね、
はい、
たまにこれなんか赤と白両方咲いてるよみたいなのを見かけたことはあるけども、
5色もあるんですね、
でもそれがなんかこうタイトルが中身もちゃんと象徴してて、
そういうことですね、
その前でまたすごい
盾があります、これはね、
うん、
見てくださいよ、
はい、
びっくりしますよ、
びっくりしますね、
だからその言葉でさ、うん、その素晴らしさを表現するのは難しいんだよ、だからやっぱりねこれ映画ってね、
うん、
劇場行ってみないとね何とも言えないんだけど、
うん、
このラジオを聞いてる人で、うん、あの社会で見た人は宣伝してほしいし、
うん、
見てない人もどこよそ見てんのよ、
いやいや見てないですよそ見てないですよいやちょっと今横のあのカンペをちょっと
見てだと思ってバカにしちゃダメだよ、
いや
鋭いからね、
面白いから
ちょっと他に気が散ったりするとすぐ分かるからね
すごいですね、
だってキャメラマンが
ずっとも う
僕は映画に入って61年目だよ、
いや
だずっとカメラから覗いてアングルを決めて、しかもこの盾もこのうちの一つはアングルを変えずに、
そう、あ それいいこと言ってくれた。
ワンポジションから
もうワンカットでやってます。
ワンカットで、これもう分かんないだろうけど、はい、ワンカットで立てて大変だと思うよね、うん、
だって全部バレちゃうからね。
バレちゃうもんね。
バレないように3ヶ月も訓練してんだよ。
すごい、
うん、だからフルショットでやっ、うん、もう随分見せてるからね、うん、普通だとバレるからそこへすぐさ、うん、カット割って、ね、はいはい、なんか俳優さんの顔でうーんとかさ、うん、なんか足のジリジリとかね、ま
あ、入れないと持たないから、
ね、持たないから。
でも岡田君はスピードがあるから、
うん、それはチーズバキの前の盾はさ、うんうん、7分半ですよ。それワンカットだって、うん、まあ他の盾も全部ワンカット、うん、僕はワンカットで多重キャメラで、うん、まあ黒沢さんのとこで座ったから、うん、はい、そういうとこあるんだけど、うん、多重キャメラで一気に撮っちゃうっていうね、うん、大体一発 OK だよ。 99% 一発 OK だね。
あ、そう、うん、それはもう、それはだから、はい、よくここを変えようかとかね、いろんなこと言って、うん、まあ、その場であのカメラアングル変わったりいろんなことして戸惑う時もあるけど、そうじゃないんだ。
いや、あのキャメラやってる時にさ、うん、いろんな監督についてるじゃないですか、はい、うん、で結構監督って悩み方多いんだよね、うんうん、なんか一回やっちゃうさ、なんかどっかうーんとかってね、うんうん、反省ばっかりしてるわけ
で、なんか取り足りないんじゃないかとか、
そうそうそうそう、そういうのは嫌いなんだよ俺
長い間そういう監督見てて
見てて、ああいう風にはなりたくないと、
もう大作さんの頭の中にはもう監督に言われる前にもう構図がちょっと浮かんでるわけだよね、
まあ、そういう意味ではもう全部浮かんでるね、うん、だいたい僕の場合には、うん、だいたい作品入る前にロケが終わってるからね、うん、俺一人で全部見てきちゃうから、
一人で、
ああ、だから本もその場所に合わせて書き直したりしてるわけよ、うん、今回もその小泉隆さんってね、うん、それは黒沢でずっとやってた人なんだけど、うん、助監督をね、うん、その人に本を頼んだの、うん、絶対その本を書かない小泉隆さんに頼んだんですよ、うん、まあ大ちゃんだったら大ちゃんを応援する意味で書いてくれるってね、これもねいい関係だよね。
そうですね、まあ、ね、これだけ怒鳴り飛ばして生きてる人にね、
いや怒鳴り飛ばしたい、ちょっと恋が大きいだけなんだ、
酒飲んで暴れた人にね、
いやいやいや、俺酒飲めるの飲まないよ、飲まないで暴れるんだよ
暴れるんだ、
タジはあれや、
もう、いやでも今回
剣だけで助監督がどれだけ泣いたか、
いやでも、うん、あれも、うん、ああいう場所でやってるからね、うん、撮り直しもう一回なんて言ってらんないんですよ、みんな命かかってるから、ね、
あと馬が、うん、もうあれだけの数の馬が
16頭走ってんだよ、
すごい川のあの
稼いで、うん、そうそうそうそう、
岩をこういうのけて喋る、
あの何のために走ってるかは言わないけど、うん、ね、チリツバキっていう題名で、まあ、はい、ラブだなんて言ってるくせに、うん、チャンバラはありね、うん、馬が16頭も走ってんだよ、
う
ん、
すごいシーンですよね、
うん、だからそれはやっぱりね圧倒的だよね、うん、馬の走りって、
だからあれだね、だから黒沢監督はこうカメラ覗いて遠くの山さしてあの山をどけろっていうねこう有名な話があるけども、木村大作もここを馬が16頭走るんだと、この石をどけろって言ったらしいよ、
いやいや、
こうそこにあるだろでかい石が、それどけろどけろって、
ああ川の中ね、
川の中入ってって、
もう、うん、ああ川の筋変えたんだから、
そうダメでしょそれ
元に戻したいですよ、
いやそれとね
川の筋変えちゃった
変えてね、いやちゃんと終わったらちゃんと元に戻したけど、で現場でさ、あるところに、うん、真ん中に電柱が立ってんだよ、そのコンクリートの、はい、まあそれ現代だからしょうがないよね、
それ立ってますね、
でもね、うん、そこの電柱をどけてくれと、うん、で県に頼んでね、うん、どけたよ、
どけたのか、
すごい、
それは、うん、今時は、うん、あのデジタルだから、うん、消すってことはできるんだけど、うん、でもそこへ俳優さんが来た時に、うん、真ん中に電柱立ってる時に呼んで、
そりゃそうだ、
それはねやる気なくすよ、うん、はい、だそういうところはね、ものすごいすごい神経使って、はい、うわすごいいい場所だなと、俳優さんってね、やっぱり俺が選んだ場所を来たらね、うん、みんな神経変わります、うわーっていう感じで、それでもってお芝居変わるんだよね、
そうだね、ああ、ね、
そのぐらいはやるよ平気で、
あ電柱ね、はい、電柱どけちゃう、黒澤明は言ったけど山どかなかったんだよ電柱どけちゃった、
いやでもあの人は2階や2階切った人だからね、
2階を、
あ天国と地獄で、うん、はい、あの小玉だよ、あの時代はバーッとね、土手のように、うん、犯人が子供つ、うん、立ってるわけ、
はいはい、
でロケアンで行ったら、うんうん、ちょうど2階やがそこちょっと邪魔してるわけ、うんうんうんうん、それで あれちょっと邪魔だねって黒沢さんが言ったわけで、うん、で黒沢さんがそう言ったら、うん、それ邪魶なんですよ、うん、だからスタッフは次の日160人大道具の人が行って、うんうん、2階や切っちゃったんだから、うん、それは住んでる人を一時ホテルに避難してもらって、うん、そういう人なんだよ黒沢明ってね、うん、まあそれをちょっと真似てるとか、うん、真似
ああでもそのやっぱしワンカットのこの絵のこだわりみたいのは大作さんの中でいつ頃から、
いやもうそれはねキャメラマンになってからずっとそうだったね、うん、それでもう未だに言ってるけど、うん、こだわりのない映画は、うん、もう映画とは言えないって言ってるぐらいでね、うん、なんだかそのまま撮ってるような映画多いからさ、うん、そういうのはね、うん、俺は映画とは言えないなと思ってるんだけど、
まあね、まあ まあ、ご存知の方もいらっしゃるけど、はい、私はあの八甲田さんという映画でねお世話になった時にあの八甲田さんで、ね、山が映るわけだよ、はい、でカメラが手前にあって、うん、目の前の山が春から夏になって秋になって冬になって全部同ポジ、同じポジションのやつがあっという間に山が吹雪になるんだよ。
いやそれで、ね、それを、うん、その八甲田さん41年前に吹雪したんだよ、うんうんうんうん、生まれてないだろう。
ちょっと生まれてます。ちょっと待って、ちょっとまだ6歳ですけど、
はい。それで見てないだろうけど、うん、この間ね、うん、それを41年ぶりに 4K デジタルリマスターってね、はい、ものすごい綺麗にしたの、はい、でそれをね9月4日にね、うん、日比谷の東宝シネマーズでお披露目会ってやったんだよ、うんはい、で生き残ってる俳優さんが、うんまあ、ケンさんも出てたわけだけど、はい、亡くなってるんで、はい、金谷さんに来てもらって、はい、大お披露目会をやったわけ、うんうんうん、それは素晴らしい出来なんですよ、うん、だから封切った当時より、うん、もっといい形で綺麗に仕上がってるわけ、
うんう
ん、大竹さんで、うんうん、封切った当時はねちょっと暗くてね分かんなかったんだよあだから俺はさ一番先死ぬ人なんだよ発行だどっかで見る機会はこれからあると思うんだけど、はい、その、うん一番先死ぬ人は大竹さんなの、だから若かったからね、うん、まだ
29です、うんは
い、だから、うん、いい顔だよ、あの色男だったよ、まあ、死ぬんじゃんだけど、うん、だからその人が大竹さんであること分かるように俺はちゃんと修復したよ
ありがとうございますも
うでも大竹さんにはね、うん、その後ね、うん、ある映画で、うんキャスティングされてたんだよ、
はい、
俺がキャメラマンでやるときにね、はいはいで大竹さんには俺がキャメラマンって、うん行ったかって言ったらさ、うん、まだ行ってないって、うん、じゃあマネージャーに行ってみろって言ったんだよ、うん、俺がキャメラマンでいいのか、うん、そしたら、うん、行ったらお断りしますって断ってきてもう
普通じゃないからね普通の人じゃないからね
なんで断ったんですか
いやいやもうねしんどいんだよ、うん、それは八甲田経験したらそうなるね
ああいやでもあの絵もすごいちょっと見ましたけど
俺発行だ経験して役者やめようと思って
そんなきつかった
山の雪に山の中歩いて歩いてさ東京帰ってきたら借金しててもうこれは金なんねえと思ってあまあそれはいいんだけどいろんなきっかけも作っていただいていやでも今回ね尻椿、はい、
私ちょっと私の目線からいいですか、うんうんうん、はいはい女性をね、うん、すごく、うん、あの美しくは撮ってるんですけど、うん、なんかね女性をねすごく、うん、強いというか、うん、強い表現じゃないわなんか、うん、すごくしっかりと
そうだ、ね、
なんか、うんまあ、強いでいいですかね、うん
う
ん
う
ん、
でいいよ
柔らかい女性じゃなくて、うん
うん、日本人の、うん、心を持った江戸時代だけどね、
うん、はい、そうなんですよ ね、
奥に秘めた、
はい
まあ、ある意味純愛だね、
うんだからなんかこう美しいもちろん映画すごい美しいんですけど、うん、女性も柔らかく美しくなのかなと思ったら、うん、すごいこう強く撮られてて、う
ん
う
ん
う
んまあ、今度はなんか機会があったら、うん
はい、
ちゃんとね
私ですか、ね、え女性役で
そういうことだよ
嬉しいです、はい、
他男役はできないでしょ
いやいやいや男役ちょっと胸のシリコンが邪魔するかまたタイの話になっちゃうから
はい、
いやでもすごい素敵な、
女性陣も本当にね、
はい、美しい
純子さんがこう
藤井澄、はい、子さんね、
はい
まあ、純子さんとはね
昔純子さん澄子さん、はいまあ、いいキリッとした
そう、ね、あの人ぐらい、
はい、
あの品格を持った、
うん、
歌舞伎の世界もね、
はい、
入ってる人だからさ、うん、品格を持って、うん、もう富士山にね、うん頼んだんですよ、
うん
富士山出てくださいと、
はい、
で富士山が出るだけで、うん、この映画チリツバキは10倍ぐらい品格が上がると、うん、俺に品格がないからね、
そんなことはない、
富士山で全部その品格を出してほしいって、うん、
やっぱしもうその品格とかなんかそういうのはもう、もう映画出るのはもう生き方まで関係してきちゃうからね。
その通り、僕俳優さんに言いたいのはね、うん、もう一番大切なのは日常だね、
う
ん、
そうですね、
うん、もうなんか突然さ、うん、お芝居で自分を変えようなんてね、やっぱり字が出ちゃうんだよ、字が出ちゃう、
やっぱしあのなんかシンプルに、はい、ストイックに、うん、なんか研ぎ澄まして生きてないとそういうものは画面に出ないんだね、
出ない、絶対に出ないね。
そういう意味じゃこのキャスティングにもなんか結構深く関わっていらっしゃるんですか。
いやもう深くって全部僕の、
う
ん、
ああそう、
考え方で選んだ俳優さんです、95% はそうですね、
ね、よくねこういうのを撮るときはいろんなね、うん、邪魔が入りますけども、
邪魔ってお金出してる方はやっぱりこの人でやってくれ、あの人でやってって必ず言ってきますよ、うんうんうん、それをね、うん、全部ノー、ね、それじゃあもうやらないと俺は、うん、でまあ、キャスティングっていうのはね、うん、その人が素晴らしい、ぴったりだから選ぶわけですよ、うん、ね、で自分には、うん、その監督としてね、その人をさ自分なりに変えるなんて力ないよ、だからその人が素晴らしい、うん、いい、ぴったりだと思ったらその人に全部任せるね、うん、あのお芝居の質を
もうピンと、うん、あの役者さんがパッと、うん、あんな思い浮かぶんですか。
いやそれはもう
じっくり考えて、
じゃあじっくりなんかだいたい思い浮かんで、うんうん、それから、うん、本をもう一回作り直すっていうところがあるんで、うん、ああ
そしてなんかお前なんか納得した顔しろよ、
いやいや納得してますけど、なんかいつも納得し
ないみたいな顔する、過去にね、はい、キャスティングするためにいろいろ考えてて、それである本屋に入ったら表紙に、それは釣りにだけ天の木なんですが、浅野忠信さんの表紙になってたんだよ、白黒の。それを見ただけで、その前に何の付き合いもないんだけど、あ主役はこの人だと思ったぐらいで、なんかねそういう勘、あの我々の世界はね勘で勝負しないと、なんかねもう理屈で勝負してるとどうしようもないと思うよ。
なるほど。
ああ
まあね、まあ、あの自分の勘を信じるしか他に信じるものはないからな。
ない。それで、ね、今まで理屈で、うん、生きてて、うん、生きてません。全部勘。それで今までのこの79年の歴史、
はい、
自分の勘が一回も外れてない。だから、すごい。もうこれから外れるかもしれない。
まだね。まだ、ね。
まだ。
それはでもあれですよ。もう今回のこのチリツバキもその感が、
ね、はい、そうなんですよ。
もう全国の若い人からね、私たちぐらいの、
ね、僕に近い人もね、うん、もう絶対見たらね、はい、納得すると思うんで。
そうですか。
ああ、はい、
じゃあちょっといいですか、うん、お知らせしてて。はい、うん、映画チリツバキは9月28日金曜日から全国東宝系で公開されます、うん、また公開初日は東宝シネマズ日比谷スクリーン1で舞台挨拶があります、うんうん、木村大作さんのほか岡田准一さん、うんうん、西島秀俊さん、うん、池松壮亮さん、うん、黒木春さんが登壇の予定です、うんうん、はい、ぜひ皆さん、
大作さん、あんまり喋りすぎないようにね、この段
階で。いやいや、もうそういう時はね、俳優さんに全部
気をつけないとね、
譲らないとね、
気がついたら全部喋って
る、ね、そうなんだよね、それが俺の悪いとこでね一回喋り出すと止まんないんでね、
本当に楽しい愉快な、はい、本当監督でした、はい、本当にもう、
はいね、あのだから今だから70代、今回のチリツバキも期待するけど、
はい、
監督にはその次の回もね、
そうです
よ、期待したいものがあるよね。
ここへまた来たいよね、
ぜひ来ていただきたいと思います。
4年
以内に
4年以内、
はい、お待ちしております。
本日のゲストは木村大作さんでした、
ありがとうございました。